ああ、しかしね。
はい。
もう一週間の使い方。
はい。
これも世の中こう、うん、いろんなこう、スピード時代だから。
はいはい。
世の中うまく使うと。
はい。
まあ、忙しく動きますということ。
ほ
う。まあでも忙しいのがいいのか悪いのかっていうことになるとですね。
はいはい。
まあ、ね。まあ、ほどほどに。
おう。
かいいと思いますけどね。
なんか、ポール帰りだしね。
いやいやいやいや。
辛いですね。
私ね。
ポール帰りか、シン帰りか。
まあいや、僕ほら、はい、何の才能もないので、
いやいやいや、
いろんなことをもう何でもやりますと。
もう、タゲな
殺しと盗みと詐欺が何でもしますけどね。
お
何でもするんですけど、何でもしすぎやろということでも、
はい、
体がもうちょっと孫悟空の刑でも借りてきて、分身を作りたいなというぐらいなんですけど、この一週間の間に、
はい、
私チンがボールへ。チンがボールへ。シンガポールが
いい。いいですね。
マーライオンの水見てきたっちゅうね。
へぇー。見たことないです。暑いですか？
とにかく今日、向こうでね、
はい、
まあ、一応 NHK が衛星で映るんですよ。
はぁ、
ね。
へぇー。
それで見てましたら、日本はなんか雪が、向こうの僕はすごい汗かいてる中、日本雪やんみたいな。
雪降りました。
そうですよ
ね。
京都
は降らなかったね。
まあ、はい、しかも熱海の温泉行ってるのちゃうでえぐらい、2泊3日ですから、はい、もう弾丸でしょ。
シンガポールに2泊2日。
2泊2日って。
間違えた。
ものすごい欲しいんだよ。2泊2日どないすんねん。
いや、ほんまですね。2泊3日。
でもね、今日はちょっとそのね、はい、まあシンガポールのわずか2泊3日の向こうで仕事してきて、うん、舞台監督が。
お
ぉ。ペッペッペッペッって。二公演と、
はい、
まあ、他のところでちょっと、仕事して帰ってきたわけですよ。
ああ、お疲れ様でーす。
まあ、もう、時差がこれ悲しいかな。1時間で、だいたいアジア圏は。
ああ、
なるほど。雅楽ね。
はい。
雅楽。
まあ、雅楽の、雅楽オンステージ。なんでございますけどね。まあまあ、しかし、まあなんかこの、わずかの間にね、まあ飛行機で6時間かかるんですけど、チャンギ空港、綺麗になってましたね。私も数年前にシンガポール行ったことあるんですよ。
はい。
行かなくてもいい旅行だったんですけど、行ったことあるんです。そんな旅行行かなくてもいい旅行って。
行かないで。
行かないで言うてるわよ、ちゃんと。ということで、今日も始まりました。
はい、
京都三条ボンズカフェ。シンガポール土産とちょっと戦争。あ、これみんなのね、土産を買ってくる時間なかったんですよ。
それはいかんね。
申し訳ない。
もう一回行ってきて。
だって、多いよ。
お土産を買いに。
なんだったの。で、これは向こうの方からの、はい、プレゼントを、ね、いただいたんですけども、まあ、これを視聴者プレゼントしてもいいかな、そんな。
今使ってはるやつを。
これはシンガポールの、
はい、
キャビンアテンダーの、ね、衣装というか、
はい、
ウェアというか、ユニフォームも、こういう茶色柄ですよ、こういう。なんていうんですか、こういうのね。なんとか言うんですよね、こいつから。
すみません。
ちょっとド忘れしました。
アジアンテストな。
そういうことで。
はい。
まあ、いろいろ盛り込みながらの京都三条ボンズカフェ、今日も始まりました。杉和久でございます。
マッツンでーす。
新緑が美しいございます。新緑です。
今日はあれですよ。なんかもういつものこのスタジオの、
ええ、
そんな下の地下の、
そうそう。
なんかライブですか、いろいろやっておられます。
アンデパンダム。
アンデパンダム。地響きするぐらいの音が。
太鼓が。
太鼓も鳴ってました。びっくりしますけれども。
すごいですね。
さて、
はい、
会長さん。
はい。
4月20日でございます。
もう20日やね。
20日ですよ。
はい。
あと、25日、4月25日。
はい。
なんとお坊さん大将の。
はいはい。
婚活パーティー。
わぁ。
お坊さん、嫁不足。
はい。
近頃、まあ、お寺さんもね、はいはい、やっぱり奥さんに嫁がれる方もちろんおられますし、
うん、
まあ、そして家庭を持つということも大事なことになっておりますけれども、
はい、
ぜひ独身のお坊様、法然院に集合みたいな。で、お寺さんに嫁ぎたい女性も、
はい、
法然院さんに集合みたいな。今募集中。あ、これはちゃんとした食事も出まして、
はいはい、
まあ、会費女性1万円、
お
坊様は1万5000円ということで、
おー、
一応なんでやねん
なんでやねん、
いやー、女の子は優遇
なんでやねんそれ今ベップですピッピッピッピッピッピッってやつですねどうでもいいんですけど日本で、
はい、
まあ、それもある。そして 5月2日、これはあの神岡の私のお寺で落語会がございましてですね、この番組のゲストに来ていただいたことある、桂春の改めて桂春蝶、春蝶さんの落語会があるんです、
ああそうなんですか、
こちらもチケット2000円でございますけどもね、これは
あ
の光秀祭りのジョイントイベントで
光秀祭り。
明智光秀ですよ、あん
た。お
ぉ。おぉ。
そんなお祭りが、はい。
そんな祭り。
ああ、まあまあまあ。はい。なんとか大丈夫です。
明智光秀ってのはわかるよ。明智って。あれおかしいって言ったらここまで。かつての亀山城ね、ゆかりの、今年築城400年ということで、いろんなイベントやっております、亀
山。なるほど。
ねということで、まあなんか慌ただしくね、4月、5月と過ぎていく中、20日ですよ、書いてた。
もう20日。
20日ですよ。あと1週間で、もう、このラジオ、ボンズカフェも、ライブの日がやってくるという。
そうですね。
非常に慌ただしいんですけども、皆さんのお便り、毎日待っております。
はい、
そしてこの番組のツイッターというのが、ついてるという、知ってましたか、あなた。
知らなかった。
ボンズカフェにツイッターあるんですよ、ツイッターが。
へぇー。
ね。
時代ですね。
誰も知らない。
誰も知らない。
こそっと存在してる。
私たちも知らない。
そう。そうですか。
そうなんですけれども、まあそういう、あの時代の、ツールを使いつつ、
はい、
書き込んでいただいたりしたらいいと思いますけれども、
そうですね。
まあ、とりあえずはファックスと、メールの宛先、ちょっとマッツンから。
はい。京都三条ボンズカフェコーナーの宛先をファックスナンバーから参ります。075-253-6901 075-253-6901 です。メールアドレスは bonz@radiocafe.jp bonz@radiocafe.jp です。お便りお待ちしております。
というわけで本日の1曲目いきます。
では、ヤミーで青春。カフェボイスドラマも聞いてください。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍や再創本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。なわけで、カズさんのね、お寺にさりげにちょっとお参りした私の友人が、
はいはい、
もう自分がお墓を建てるようになったら、
はい、
うんうん、もう法然さんにお世話になりたいと。雄大素晴らしいお寺だったと。
法然はいいところですね。はい、
で、墓所をも買うのはいくらですかって聞いといてくれって言われたんですけど。
本格的に
具体的ですね。
具体的に。はい、一般誘致はしてないんですよね、でも。
はい、
基本的には。
一般誘致ね。
まあだから、外からね。
はい、
か、まあ、
言われる。霊ではないですね。
ね、ですから。はい、
へー、頭なんですか。
ええ、
でしょ。
もちろん。
はい。まあいわゆる、なんですか、檀家さんというか、はい、お檀家さんでないと、
はい、
ということだと思います。
なるほど、なるほど。
はい。
まあまあ、まあ、ほとんど余地もないですけどね。
ああ、そうですか。はい、まあそれは梶田さんのお寺をね、参拝される方が、はい、もう感動してですね、
はい、
これもやっぱここに埋めてほしいと。
うん、
立派なお墓が並んでる中で自分を並びたいと思う人がいるかもしれませんけど、
そう
はいきません。そこはちょっとお檀家さんにまずなっていただきまして、
なるほど、
具体的なことはあと会社さんまでご連絡いただきたいと思うんでございますけど、さてさて、今日は第3週でございますから、まあこの番組のね、一番このここは外してはこの番組成立しませんというぐらいの重要なコーナーの日でございます。
はい、
行きますよ。いいですか。
もう行きますか。
はい、あ、もう行きますよ。はい、
そうか、
はい、じゃあまず私のおたけびから、しんちゃんの
この本
読んだ
っていうこと。今日もまた素晴らしい梶田さんおすすめの、
おすすめの
5本のコーナーでございます。
さようでございます。
はい、今日は何でございますか。
今日は刺繍でございます。
刺繍、はい、とどなたの刺繍でございましょう。
は
い、
ね、
うん、
ふずきゆみさんって言うんですけどね。
あら、まあ、これふずきとふずきゆみさん、まあふずきまではなんとなくいけますけど。
ふずきいけますか。
いや、まあ、よ、ね、まあ、いろいろ。
松に行きます？
バージョン的には。
私なんか、ふみずきって読みそうですね。
でも、ふみずきって言ったらもうそのままでしょ。
そうですね。
ここは何かあるなという。思ったら、まあ、文月か。まあまあ、ふみのふずきかなみたいな。そこはできるんですけど。次はちょっと読みませんよね、カイトさん。
そうですね。
悠然の悠に。
そう。
光。
光。
普通なら悠子。うん、甘さんかなみたいな。
そう。
ね。お坊さんみたいな名前ですけど。
ね、そうですね。
それが、ふずきゆみさん。
ゆみさん。
これ、ゆみと読ましちゃった、これ。
ねえ、これでゆみと読むっていうのは、珍しいですね。はい、
91年生まれみたいですよ。
91年生まれと言いますと、あなた。
まだ18か19ですね。
19。
18か19ですね。
若いってあなた、
10代。
19にしても、刺繍ですよ。
そう。
だいたい80、90になったら刺繍がか、ね、それは刺繍、違う意味の刺繍でした。すいません。
もう第15回ですね。もう中原中野賞を受賞してますね。
そんな賞もすでに、10代で取っちゃった。
取っちゃった。
あんにも。
14から17歳までの詩みたいですね。
14から17はもう、はい、ちょっと、あの、ふずきさんも横なんですけど、私も14から17、
ポエマ
ー。ポエマーでした。それはもう失恋の詩ばっかり。でも、どの賞もいただけませんでした、ね。暗すぎるとか、
ね。一応投稿してはったんですね。
あの、その、高校生レベルの、なんかさ、あるじゃないですか。学内の投稿とか。
あの、来たったんですか。
いや、まあ一応、匿名ですよ、もちろん。
匿名で。
はいはいはい。だまあね、なんか、まあそれさっさておき。
ね。
この方の本の、
そう。
良きところは、
そう。
さすが、第15回中原中野賞を取っただけのことあると。梶田さんも。
言葉がね、きらめてますね。
言葉きらめてる。
新しい才能ですね。
才能。
と思いました。
必死で書いてるやつはもう見えませんなんじゃ。ね。やっぱ、僕もチピラピラっと読ませてもらいましたけど。
はい。
やっぱ、表現力がいいですよね。
表現力が。
やっぱり、さすがに。
適切な世界の、適切ならざる私っていう
タイトルか、これ。もうちょっともう一回言ってください。もう一回。タイトル。
適切な世界の、適切ならざる私。
これ。ちょっともう。
これだけでも読みたくないでしょ。
おはい。そんな言葉どっから出てくるんですかね。
これが10代の時にこの言葉が出てきましたよ。ねね、私言わないに出ません、こんな言葉。適当な私。適当な世の中に生きる。適当な私ぐらいだ出ますけどね。適当に生きてるよ。これ。
それもまたいいかもしれない。
それで楽しそう。
楽しんで、しんどい言うと、冒頭から。はい。さてさて。
さてさて、もう、はい、どれかって言ってもね、
うん、
もう全部いいんですけどね。
はい。特に。
そう。髪の上で何度も私を産み落とす。産声を産む。ただそれだけのために、私は私を孕まなくてはならないのだ。
ああ。どうですか、これ。
へ
え。
とかね、
僕でもこの人と同じになりたくないな。なんか一つ一つ自分の行動もなんか刺繍にされてしまいそうで。今日は3日目の毛が生えてるみたいな。なんのことや、ね。
はい、結構なんか年齢らしく学校のね、
はい、
学校代談してるのが多いんです
けど。なるほどな。
はい、適切な世界の適切なる私をちょっと読んでみます。
はいはい、
桁ですけどね。突き立てられたコンパスの針をすり抜けようと、ページの端から楓の葉が見え隠れしている。風につねられた葉先は丸みを帯び、葉脈をたどろうとした途端、黒い活字にうずもれていく。揺れぐページの輪郭が稼働すり減らし、描かれた球体をなでこぼした、ゆでこぼした。卵の鎧がてらりと光り、教科書は湯気の立ち止まりに引き裂かれていく。途端にすべてが不適切。職員室で落とされたコーヒーの一端は、インスタントの宿命を抱き寄せ、血色を晴らす。こっそりと流し込んだ砂糖の袋を、女は引き出しの中へ入れておく。ゴミはくずかごへ。そのように女の両親は痛みを抱えている。
どうでっか、これ。これは10代です
よ。などとね。そういう表現が10代で出てくるんですね。
いやね、これはカイトさん。
うん、
やっぱりどうですかね。よく本を読まれておったんでしょうね、小さい頃からね。
そうでしょうね。
ね。
私
でもあなたは負けないで作ってたんじゃない、これぐらいは。
まあちょっといいですか自分の言って、いやそんなことないんですけど、やっぱりね、あの刺繍っていうのは、はい、まあ一項二項って言って、うんうん、最初はパッと思いつくまま書くんですけど、
はい、
その一つのあの水道の、うんうん、あのこう蛇口から水が一滴落ちましたっていうのはそのまま文字にしても、二、はいはい、回目の時にそれをどう表現変え、ちょっと変えようかなっていう作業もあったりするんですよね。
あ、なるほど。
そのまま書けて、うんうん、そのままいいのがのもあるんですけど、うん、ちょっとそのもうちょっとこう表現をなんかこう、うん、何かに擬人化するとかあるじゃないですか。
あ、はい、
それがまたさらに見事に綺麗に描かもう表現されているのでいいなと思いますけども、うん、そういうことですよね。
そうですね、まあ、読み方が下手やからね、もうちょっとちゃんとした人が読むともっといいんですけどね。
いやいやいや、森本涼とかね、
まあ、女性
女性、ね、奈良岡智子さんとか、うん、ああはい、ヒーローともえさん。古いな、俺。ヒーローともえって思った。誰も知らんねん、これ。
知らんねん。
わからない。
高島さん知ってますか？高島さんっていきなり呼んでしまいましたけど。知ってますよね？ほらほらほらほら。世代的には多分ご存知だと思うんです。いきなり名前呼んでしまいましたけど、すいません。
この後書きがね、うん、結構
聞いたんですね。後書きちょっと聞かせてください。はい。じゃあはい、
憧れが、なんとなく形になってしまうのを感じるとき。そこから一歩後ずさることが私の自然である、
うん、
中略。憧れは形になることにより自分の手を離れていく。それが自身の選択であるなら代わりに背負っていくものは何だろうか。その計り知れなさに転んでしまうこともあるかもしれないけれど、もともとつまずきやすい足ならば何を背負うのも同じこと。唯一それが私の強みとなる。それが私の骨となる。
なるほど。これね。
これから彼女がね、どうまた変わっていくかっていうのが非常に楽しみな第一詩集なんですけど。
これやっぱり
されば私は学校外に月まで飛ばなくてはならないなんですね。
ねえ。ほんま、これ友達ないとないわ、ほんま。いやいや、いいですよね、これ、本当に、表現が。
いろいろ想像させます
ね。うん。
なかなか、才能だと思います。
これが、まあ、詩人として、まあ、ね、本当に、まあ、これからの、また伸びていかれるんでしょうけど、まあ、この方が、音楽的センスのあると、もう作詞家という道もありますよね。もっと凝縮して、五七五なりのね、表現力で、なる可能性だって十分あるし、ここからまた引用される方もね、おられるかもしれない。
あの人まだ10代ですから、
ね。10代ですよ。
どう変わっていくはるかっていうのもまた楽しいかもしれません。
いやいや、もう、まっつん10代に戻れた時あるんですか、やっぱり。
あります、あります。
あるんだ。
はい。
見た目十分10代よ。
いやいや、ほんまですか。
その気なんない
ついつい。
いやいや。
つい、読んでみていただければと、ね、はい、思いましたんで。
どちらからの出版でございましょう。
視聴者ですね。
視聴者。
はい。はい、思う牛をですね。
はい。
2000円プラス税です。
ちょっと想定もいい感じですよね。
そうです。想定もいいんですよ。適切な世界の適切ならざる私。
これ
藤井君さんの第一集です。
対抗して。適当な世界に生き延びる適当な俺どうでっか、
はい、ぜひ、
はい、
お読みください
ありがとうございました。ということで、しんちゃんのこの本読んだのコーナーでございました、
は
い、
読んだでした。
では本日2曲目いきます。
はい、では人とようでアコルディオン。
よー素敵よー
京都三条ボンズカフェ。この番組は将軍八重草本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。そう言いますとね、シンガポール行った時に先週向こうで出会ったお坊さんがいたんですよ。九州の、
九州、
はい、佐賀のね、
はい、
そのお嬢もね、
はいはい、
ちょっと変わってはりました。
お、
格闘家でした。
格闘家のお嬢
それしかも自らイベント企画した、はい、リング組んじゃったとか言って。で、中の、
はい、
ね、格闘の試合を始める前に、
はい、
お坊さんの抱擁したり、よう分からんなと。それで、なんか、すごいでしょ、これを。白いリングの上で。
はい、
あなた、お坊さんが抱擁した後に格闘するんですから、すごい。しかも、雅楽を弾いてしまったというね。
それは、500
人からお客さんが来たそうで。なんか、その後、まあ、本人は空手の師範なんですよ。 ですから、お寺よりもそれが忙しい、はい。道場4つ持ってます。
4つ、
さっき怪我しても世に抱擁した。
そう、怪我ないんですけど、何を言ってますね。そのツルツルでしたけどね。
あ、怪我ない。
ということで、まあまあいろんな人がやるなと、いうことで、いろんな人といえばこのコーナーでございます。
はい、
ね、この、まあ、あの、ボンズが早い、この7年目、じゃあ、7年目ですね。6年終わりました、丸々。
はい、
7年目入ってこのゲストが尽きたことない、
はい、
いつもいつも新鮮なゲストに学ばせていただいておりますこのコーナー、
はい、
いきます。ちょっとおたけびがあるんでちょっといいですか、まだ早いですよ、はい、それぞれの人生に学びあり。本日は素晴らしいゲストにお越しいただいております。ご紹介申し上げます。
本日のゲストは、はい、2位団体リーブオン代表の岡久照美さんにお越しいただきました。
ようこそ。なんつうか、こんにちは。
よろしくお願いします。
なんかあの、そうそう、僕一人テンション高いですけど、しっぽりと。今日は お三方来ていただいてますので、
はい、
ちょっとそれぞれに自己紹介を。
はい。
はい、
リブオン代表の岡久照美と申します。
岡久照美さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
そして、
あ、リブオンの金子宗隆と言います。
そして、はい。
リブオンに関わっているあのフリーライターをしています渋井と申します。
ありがとうございます、はい、
渋い声ですね
渋井さんいいキャラですよね。
渋い声です。
あの漫画に描きやすい怒りましたか今。
いや大丈夫です。
でも意外とあのスタジオは狭くなるかなと思ってましたけど、はい、その余裕でしたね。
そうですね、
岡久照美さんという、またこの岡久さんで、これ難しい名前ですね。結構
テルミンで、
テルミン、
はい、
今日テルミンで言っちゃいますか。
お願いします。
さてさて、この、今日2位団体のリブオンという団体なんでございますけども、
はい、
ちょっとまあこの辺もいろいろお教えいただきながらね、梶田さんとのお出会いも、いつ梶田さんお出会いになったんですか。
まだ1ヶ月経ってないんですね。
まだもう何歩しちゃったんですか。早いな、もう。はいはい、長いさんの。
考えてみたら。
ね、もう丸々1ヶ月じゃないですか、じゃあ。
1ヶ月経ってない。
経ってないですね。ようこそ。岡久さん、テルミン。
ありがとうございます。
テルミン、リブオン。いや、このテルミン、リブオンをちょっと今日、あの、皆さん、喋ってください、どうぞ。いつ笑ってもいい。おかしくなくっても笑うんですよ。ラジオって、あの、無音が怖いので。
はい。
はい。ね、テレビはもう絶対待って、こう、うなずいて大丈夫。エコなんですけど。テルミンは、このリブオンたるもの、ちょっと、キュンと、ちょっと、キュンと説明していただ
く。は
い。
説明すると、
はい。
大切な人を亡くされた方のサポートやケアであったり、その、本当に命とか生とか死ということについて、社会に発信している、あの、団体の一つです。はい。
それ、僕らがせなあかんことちゃいます。
そうなの。坊さん頼りないから。
ああ、そう、頼りないね。こんなもんだから、ほっといてくれるか。いやいや、そうですか。これはなんか、大変な思い、はい、ような内容ですけど、そうじゃない。どうなんですか、ここは。
大事なこと。
こと。大事なことですよ。
うん。
松の大事なこと教えてあげてください。あと何が大事なの、バイト。
いや、まあまあまあ、バイトも大事ですけどね。何ですかね、友情とか。
友情とか、友達とか、そんなことですか。
そうですね。
ああ。それ皆さん、それのスタッフさんですか。
あ、そうですね、スタッフというか、仲間ですね。
仲間ですか。
はい。
ああ。渋井さんも。
まあそうですね。はい。
渋井さん、集計させば
いい
んだ
よ。いや、大丈夫です、大丈夫ですよ。はい。
あんたのようなキャラをね、このラジオで使わないよ、手はない。でしょ。なんか、面白そうなことをおっしゃいそうなね、空気を。あと、このネットで流れるんで。
あ、ネットで流れる？
流れてます。ネットには写真付きで流れてますから。
え、ポッドキャストで。
はい、いや、もう。
あ、なるほどね。
そうですよ、本当に。そして、金子さんもあの、金子さんもなんか男前で。
そうです。
こんなスタッフと、他に何やるんですか、このビブオンは。
まあ、15人ぐらいで。
15人
スタッフというよりかは全国に。
仲間が。
はい。
全国にあるんですか。
そうです、全国です。
あれだ、まあ。
リブオンってどういう意味ですか。
生き続けるという意味です。
生き続ける。はい。
それは、亡くなった人も死んだら終わりじゃなくて、うん、亡くなった後もその人との関係っていうのは続くんだっていうことの意味も込めて、
はい、
その、生き続けるというのをリブオン。あと、リボンとかけてるんですね。
あ
リボンと。
ちょっとこれは僕適度な世界を生きてる適度な杉谷かも分かりました。リブオン、リブオン、リブオン、リブオン、リブオン、リブオン、バザイこれ梶田分かってましたこれ。
分かりませんでした
。分からなかった。
分かりました。
今分かったな。そこが兼ねてる。
はい。
これリブオンはまあ、赤い糸みたいなね、こう結ばれてるいうことです。絆のことですね。
そうですね。
じゃあですか、
はい、絆のことです。
お出ました、
僕。やってます。
適当な俺が。
大丈夫です。
シンガポール、シンガポール、リボンの、
はい、
ロゴ、リボンのね、はい、このこのリボン、あこれ、
ロ
ゴが、これ、この名刺に金子さんもこのちゃんとこれ手作りの名刺、ちゃんと切りなよ、これちょっと下がカッティングだよなんか。微妙に波打ってます
ね。カットはテルミンだよ。
テルミンちょっとこれちゃんと切りなよこれ。
すいません、不器用なもので。
不器用なやつって許しとくなる。何もということで。まあまあこのリーブオンの立ち上げはいつでございましたですかね。
ちょっと2009年、1年前の2月になります。
そうですか。でもまあ普通、まあ2団体で、まあ、テルミンは今、おいくつ、まあ、女性年齢聞くのは失礼ですけど。
26歳。
26ですよ、これ。26ですでに命の大切さ。26の梶さんもまあそれは立派なお坊さんだと思うけど、僕は26日市場からまでケツ出してましたからね。
知り合わんでよかった。
何で知り合いです。何言ってますか。そんなん言いません。いやほんま26でもすでに命の大切さに気づかれたという。
まだなんかね、長いこと大学に属されてるん
です。そうです、大学8年生になりました。
そこはちょっと勝ちましたか。長いことさ、ちょっと休学みたいな。
そうです ね
学別に落ちたわけじゃないですよね。ちょっと休んでるということですから。そうでしょ、その間にこういうものを立ち上げて。
そうです ね
本当に落ち着いてありますわ。僕も落ち着こうと今思ってますけど、どっちがゲストやわからないこれ。俺テルミに惹かれてるんだよ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そもそも、このリブオンを、まあその命とかね、そういうことの、なんかそういうことに、まあどうですか、取り組んでいくというか、こう、そこに関わるきっかけみたいなことがあったわけですね。
そうですね。
ね。
大学8年生っていうのもすごく、その8年っていうのは、意味があって、
はいはい、
ちょうど大学に入る10日前ぐらいに母を自殺で亡くしたんですね。
お母さんが自殺された、
はい、だからその私自身その死とか喪失、大切な人を亡くすっていう経験からこの8年間、まあこういう活動の光の部分もあれば、はいはい、それなりの8年かかるだけのその影とか闇の部分もあってのこの時間というか。
なるほど。
でもそのやっぱ死とか喪失ってなくすとか悲しいとかだけじゃなくて、そこにやっぱり出会いがあってつながりがあって生まれてくるものがあって、それがこう私の今の活動の最初のスタートなり原点の一つです。
お母さんのまあ自殺というか、まあ子供が自死とか言いますけど、
そうですね、
なんかそれはやっぱりちょっと心にいろいろお悩みを持ってはったわけですか。
心の悩みで自殺するっていうのっていうのは多分すごく一般的だと思うんですけど、実際はそうじゃなくて心の悩みだけで死なない場合もあって、母はうつ病を20年近く患っていたのに加えて、例えば財産を持っていかれたとか、夫と離婚したとか、大事な実の母親を亡くしたとか、いろんな喪失体験が重なって最終的に自ら命を絶ったんですね。
こういうことですよ。それね、その金子さんとかそういう皆さんもそれからのおつながりなんですか。
それから、そうですね、時間が経過して、いろんな活動をやっていく中で出会ったり、学校で講演するときに出会ったりとか、そういういろんな場面場面で出会ってきた人たちがリボンにはいます。
で金子さんは、まあ、ちなみにその岡テルミンさんのお話を聞かれて、
はい、
まあお手伝いしようかみたいなことあったんですか。
そうですね、とりあえず最初はその、ホームページを作ったりとかチラシを作ったりとかデザイン的な
お手伝い
をしてたんですけど、最近はだんだん一緒にイベントを作っていったりとか、だんだん深いところに関わるようになってます
ね。なるほど。そしてそのお待ち会の渋井さん、
はい、
渋井さんはどういう、
いや自殺対策基本法っていうのが、2006年にできまして、その後に開かれたイベントの打ち上げで知り合ったんですね。
お
だからその再スタートはもう個人的なつながりで、まあ、それから、まあ恋の悩みと聞いていたり人生の悩みを聞きながら
テレビの恋の悩みまで聞いちゃって
聞きましたね。
あらまあ、はい、
まあ、そういう、まあ、そういった、活動
で、ね、役に立つ意見言ったんですか清水さん。やっぱり、
まあ、役に立ったかどうかは本音で聞いてみないと分かんないですけどね。
いやいや、まあそういうこともありましたな。
大いに役に立っていただいて
私ね、こう見ましたよね。あの自殺にはちょっとご意見を持ってます。
お、ね、どんなご意見ですか。
いや、まあ、私もいつ死んでもええなって思ってるんですけど、うん、僕がね、凡俗ライフって言ってわけのわからない適当な会話やってるんですけど、うん、まあ、それきっかけ、それを作ったきっかけは僕の後輩が自殺したことにあるんですよ。ね、そんなことを言い出したらもうちょっと時間足りへんので、ね、まあまあそういう、だからまあ何がしかそういうことをきっかけにね。でもね、あれですよ、今テルミンがおっしゃってたみたいに出会いと巡りとね、そういう中でいろんなことが吸収学んだりね、あるじゃないですか。それがなんかこうエネルギーに変わっていなきゃいかなければ、思いませんか。
そうですね、
ご自身が自殺を考えてしまうこともあるじゃないの。
たくさんありましたね。
私なんかもう小学校3年の時はもう私自殺志願者ですから、いじめられっ子、こんな僕が本当にいつでも殺す準備してましたね、はい、僕はその自分をですよ。最初はね、そのいじめてる子を殺そうと思うんですよ。でもね、そいつを殺してもそいつと同じやつが現れたらまたしんどいから、自分が死ぬのが楽なんですよね、と思ってましたね僕。すごいでしょ何がすごいね、生き延びてるっちゅうね、この年ってのが
リブオンですね。生き続けてる
まあでもそれね、正直友達の出会いですわ。
出会い、
はい、そのゲバゲバ90分という番組と友達の出会いなんですけどね、ゲバゲバ90分で番組してますか。知るわけない、
ゲバゲバ、ゲバゲバって何ですか。
高島さんは知ってると思う。ゲバゲバ、
ゲバゲバ番組の名前、
番組の名前です。ゲバゲバ、ゲバゲバピーってやつがあったんですよ。まあ、今まで言うたら何ですかね。ないっすよね、ああいう番組。ないっすね。
ナンセンス番組。
うん。ナンセンス番組。その中に、あっと驚く食べ頃っていうコーナーがあって。そのモノマネが、その、いじめられっ子同士でこうネタにしてたんですよ。いじめられっ子仲間で。そういじめられっ子仲間でそれ盛り上がって、慰めキーワードなんだよ。わぁ。そういう、暗いやつばっかりね、いじめられっ子っちからそう、ね、トイレの隅っこであっと驚くためやからってことで笑わるの、クレイジーキャッツの花始めがね、それが面白くって、はい、そこからいじめっ子に見つかってしまったんですよこれやってるところ、ところがそのいじめっ子がそれおもろいと、はい、いうことで、はい、もうそのマンツーマンでやってくれっていうことになって、はい、そいつとどんどん仲良くなっていくで、それで他のいじめっ子が現れるとそいつが全部かばってくるようになって、はい、まあ、そして生き延びてきたみたいな、まあ、ちょっと友達との出会いですね。そういうこともありますよね。
そうですね、
気づかないんですよね、もうね、死にたい人は
その時は
気づかないのよ。それとその今言うた病気とかね、やっぱこうなんかもうこれ以上もうどうしようもないかなっていうところ、ね、
自分でままならない
ままならないから
ありますね。
私もこう見ましたもんね、カイザさん、たまにこう相談を受けたりするわけですよ。もう毎日毎日もいろいろねえ、もうどうしたいんですか、ちょっと教えてください、うん、
死にたい人から相談を受けた時ですか。
死にたい人も殺したい人もいますよ。
殺したい、
今からお父さんを殺しに行きますけど、もういう人もいるんですよね。まあいろいろおるんですけど、でもそれはいろいろ言うんですけど、やっぱりどうですか、その辺は。ちょっとテレビとしては
まず聞くっていうことです、うん、よく聞くっていうことに尽きる、まずは、
うん、
ですよね。聞くっていうのもただ聞くって耳だけ傾けるんじゃなくって、
はい、
目でその人の表情を見て、はいはい、心でできる限りその人が感じてるように感じるっていうことに近づくことがまず必要なんだろうなって、きっと多分悩んでると励ましたくなるし、落ち込んでる場合じゃないだろうとか、頑張れよとか、日本人はやっぱり頑張れ頑張れの文化やから、でもそうやなくて、やっぱりその人が本当にしんどいんやったら今しんどいんやなって、そのまま返してあげるだけで、あ、 分かってくれたんやって、一人そういう人がいるとすごく救われた気持ちになりますよね。
そうですよね、う
ん、だから感じてるままに一緒に感じるっていうところからスタートなのかなと、うん、
そうそう、その辺梶田さんどうですか。
いや私もね最初分かんなくてちょっと言い返してたんですね、うん、
言い返して
すぐアドバイスしたくなる。
アドバイスを、
それでもう慣れて2回目からもう聞くことに徹するようになりました、
ね、そうなんですよ。だから僕もそのボンズクラブっていうのでそういう人だとね、もう寝食共にしたりするわけですよ。ずっと一緒におるわけですよ、うん、こっちの意見一切言わない、
うん、
もうほんまこっちは楽しいことと面白さのことと適当なバカトークしかしませんね。うん、本当に。
こっちも時間あったから最初9時間ぐらい付き合ったんですよ。
9時間、うん、ひたすら聞く。
そう、12時頃来て帰られたの9時頃だったから。
本当に。
それはだから途中で私が何か言ってたからそのやっぱり返したりして長くなったんですね。
なるほど。
それだけだと、まあ、2、3時間ぐ
らい。なるほど、なるほど。
これね、難しい問題ですよ。
そうですね。
うん。私、まあ、今日は、テルミンさんと、金子さんと渋井さんにね、いろいろまたお話を聞こうと、お話を楽しみにして来ておるんでございますけれども、今、このリブオンの、まあ、主なる活動、
はい、
ちょっとこれね、聞かせていただこうと思っておるんですけども、はい、まずはどうですか、金子さんおっしゃりますか。
じゃあ母の日のプロジェクト、はい、母の日プロジェクトという、
この母の日プロジェクトという、
そう、金子くんどうぞ。
そうですね、はい、母の日プロジェクトは、
は
あ、とりあえずそうですね、 お母さんを亡くした人たちの、
うん、
そのお母さんへの思いを集めて作品集を出版するということを してるんですけど、
はいはいはい、
そのお母さんを亡くした人というのは、ね、その母の日が自分にはもう関係ないんだという、
あ、
現在の日本の習慣ではないですけど、母の日といえば、うん、まあ、お母さんに感謝をプレゼントを贈るみたいな、そういう市場もそうですし、
うん
うん、認識としてもそういうものがあると思うんですけど、そのお母さんを亡くしても母の日はあるんだよと。
なるほど。
そう、亡くなったお母さんともつながりを、
はい、
持てるんだよと。そしてそのお母さんを亡くしていった人同士もまたつながれるような機会を提供していこうという活動です、
うん、なるほどね。それが母の日プロジェクト、
はい、
というものでございますか。
母の日の原点がきっかけなんですね。母親を亡くした人が実は母の日を始めたんですよ、うん、
あ、
全く逆の話で、亡くなった母に思いを込めて、うん、みんなで教会でお話をしたら、
うん、
みんなが感動して、じゃあ母親に、生きてる母親にも感謝しようっていうことでバーって広がったんですね。
なるほどね。
だから母親亡くなっても生きていても母と子は母と子だし、いつでも思いを伝えていいっていうか、こう、
うん、
そういうのを教えてもらったのが原点だったので、それを広めようと思ってこういう企画をやってます、
はいはいはい、金子さんの声かわいいよね。
そこですか。かわいい。い
や、この母の日プロジェクトのね、語りに適切なる声をされてる。これが僕みたいな柄声でね、いや、母の原点に戻るんですよね、みたいな。
無理からやって
るからどうぞ。いやいや、でもこれはそういうね、素晴らしいプロジェクトなんですけど、これも、まあ、いわゆるこう具体的に本に、
そうですね、
皆さんのを集めて文集のような形で発刊されているわけですけど、これ今度、まあ、出る分が、何冊目というか、第何号、
3冊目になります。
ります、
はい、
あ、ということはもう去年一昨年から、
はい、
ね、ということですね。
2冊目の102年目の母の日というのは Amazon でも買えるので、
うん、あ、そうですか。
ぜひパソコンでちゃちゃちゃっと調べてもらうと、
これ、ね、これ多分これ僕もう今やもう CM の15秒 CM でも涙流す男ですからね、その感動的な
涙もろ
くなってくるんですよね、
年を重ねると。
渋井さんどうですか。
いや、本っていうか、まあ、はい、一つ一つの文を読むと、例えばおばあちゃんが 小さい頃のお母さんに対して思いを変えているっていうのを見ると、はい、結構それはそれ自体でも泣けてきますし、うん、まあ、小さい例えば10代の子が亡くなった時の思いを書くと、うん、やっぱり10代の時に亡くなったっていうのはやっぱりまた、後で亡くなったこととまた違う気持ちがあるので、いろんな人たちの母への思いとか、まあ、中には憎しみなんかも出してる人もいますから、
まあ、感謝だけではなくて、まあ、やっぱり何でしょう、突っ張ってる連中とかでもね、いつも心の中で謝ってるのよ、はい、本当は誰のこと思い出してる
秘密に思い出して
る、いやいやいや、だから今うちのね母親がね、ちょっと、はい、俺はちょっと大きい手術したんですけど、俺ちょっとね小走りにはしゃいだね、
はしゃいだ、
はしゃいだね、わかる、この気持ち、
はしゃぐ、
やっと恩返しがチャンスが来たと思った。
ああ、なるほど。
逆にね、なんか病気になったら喜んでるという勘違い野郎がいるかもしれませんけど、このリスナーの中に。違うね。
なるほど。
普段はなかなかちょっと何気に恩返しができないわけよ、ちょっと。もう、全然悲しませてきたので。まあ、今もついてないのに。なので、
はい、
ちょっと、やっぱり大手術があって、その、もう病院へ通うのもね、
はい、
もうこうスケジュールの中に挟み込むのがこうなんかはしゃいでやってるかのようにうストに映るらしく、そうじゃないのよ、僕の中ではこんな恩返しのチャンスを生かさなければって、ちょっといいこと言ってる俺、
いいこと言っても
ちょっといいこと言ってる、
そう言わへんだらもっていいこと
確かに言わへんだ、でも私がこのプロジェクトやって驚いたのは、みんなお母さんから生まれてきてるん
です、
当たり前なんだけど、お母さんのいない人はいないんやっていうこと
です。テルミン、ここで、ね、ちょっとここ僕語りたいんですけど、どっちが出
てきたんだよ、どうぞ語ってください、
ごめんね、テルミン、いや、これやっぱ母と子っていうのがこうセットで話になりますよね、今まあ、学校でも父兄とかいう言い方なくしてるんですよね、保護者という言い方をしたりね、父兄と父兄とか昔は父兄様へっていう学校からの通達でも書きましたけど、最近はあんま書かなくなった。まあ、でも母と子供っていうのはこう、やっぱなんかこう感動呼ぶんですよね、これ。これ、まあ、ぶっちゃけ父の日プロジェクトもそのうちしはるんでしょって振りたかったんですけど。
ああ、聞かれます ね、よく。
でもやっぱ、私もちょっとその戦後のことちょっとで、ごちゃごちゃっと やらせてもらってますけど、特攻隊がその明日出発する前の手紙とかも、あんたも、もう俺の文庫本もヨレヨレやで、僕持ってる文庫も愛読してるんですけど、もう本当に泣ける、もうその明日死ぬって分かってる生活してませんもんね、我々今。
そうですね、
明日間違いなく死ぬ、天候が変わらない限りはっていう時代があったんだもんね、それをその兵隊さんたちが思い出すのはお父さんちゃうねん、これその手紙にお父さん絶対出てこないんだ
よ絶対出てこない、
いや、ワンズフレーズ最後の方にお父さんも、
うん、
元気でねみたいなのは入ってるんだけど、ほとんどの文章が、
俺
今僕その一行ね思い出しても涙ぐんでいいですか、
どうぞ、
涙ぐんでいいなら言います、ね、やっぱやめとこうやっぱラジオ放送事故になるといかんので、まだ、ね、お見え終わってからけど、本当はそういうもんですよね。テルミやっぱそこら辺ですよね、母の、
ね、
お母さんの気も、お母さんにいろんなことがあっても、やっぱりこうなんか、あの時のお母さんの言葉が思い出して、今の生活の自分の支えになってたりとか、
そういうことも。そうですね。みんな、ね、やっぱりご飯を作ってもらったりしてるから、その食事の記憶であったりとか、結婚するとき、出産するときにそばにいてほしかったっていう声であったりとか、
そう
本当にもうみんなお母さんがいて、それで、まあ、ほとんどの人がお母さんをいつか亡くすんだなっていうことがすごくこう響いてくる。でもみんな当たり前毎年母の日やってくると思ってるんですよね。でもそうじゃないんだよってことを伝えたいなと思って、はい、今一緒に生きてるっていうこの今を感じられるように母の日の原点伝えたい。
僕は坊さんな、坊さん、梶田さん坊さんですけど、まあ僕は通行人なんですけど、たまたま通りすがった通行人なんですけど、僕ね、梶田さんちょっとこれ命日でみんなほら命日大事にするじゃないですか、
ええ、
けどその人の誕生日忘れるんだよ、これ命日ばっかり思い出して、そうちゃんで大概命日にその方の誕生日でこう 先祖の誕生日って覚えてないでしょ。
誕生日ね。
ね。
もともと日本はあんまり大事
じゃなかったから、ね。そうなんですよね。うん。なんか誕生日の方がこうなんかね。
うん。
僕はなんか嬉しいんですよ。覚えておきたい。
うんうんうん。
死んだのは たまたま肉体の、うん、がまあちょっとこう滅びちゃったみたいなことにしときたいんですよね。
うん。うん、あのここの本の中に母の日母親亡くして、まあ、まだ間もない青年がいて20代なんですけど、うん、彼なんかはあの誕生日と命日とそれから母の日とって僕はこれを大事にしていきたいんですみたいなことを書いてくれた人がいて、あ、そうそう3点セットでと思ってすごくこうなんか母が産んでくれた日だけど母親になる誕生日でもあるんですよね。子供を産んだ日っていうのは自分がお母さんになる誕生日でもあるから、そういうなんか誕生日っていうものと命日って、それから母の日ってなんかすごくこう、うん、存在をすごい感じれる、生きてたってこともそうだし自分の命もそうだし、はいはいはい、あ、そういうの感じられる、まあ、3点セットって変な表現だけど、うんうん、すごいそれがなんか彼の言葉から響いてきて、
なるほど、ね、
嬉しいなと
思います。そういう皆さんのそういうこうね、うん、あの作品が一つになっていくということですね、これ、
はい、
文集。テルミンもなんかそこちょっと書かれてるんですか。
はい、書いてます。
すごいね、松亡くなって運営中に思い出しちゃった、これ流しちゃったよテルミン。ちょっと一曲ここで、
はい
はい、挟ましていただきたいと思いますけれども、はい、はい、
それでは竹上久美子で春の隙間。本日のゲストは任意団体リーブオン代表の岡久てるみさんにお越しいただいております。
まあ、あのてるみんのいろんな、まあ、今日までのね日々と出会いと、うん、そしてまあ今の活動と、
はい、
これはもうあのきもう一回ゲストに来ていただいて聞かなあかんぐらいたくさんいろいろあると思うんでございますけれども、
はい、
この番組上ねちょっと時間の制約もあるので、まあでもその話を、うん、講演とかで聞かせていただけるものならと、
はい、
ね、いうことで近々その岡久てるみさんのそしてリーブオンのそういう活動も含めてですけど公演の日が決まっておりますか。
そうですね、
はい、
リーブオンのこの母の日のプロジェクトのイベントが5月5日の子どもの日にあります、
はい、
ゴールデンウィーク最終日、
あ、5月5日
はい、
はい、
場所は大阪の、うん、大庭院というお寺で行います。
お、秋田さんのとこや。
そうです。秋田住職、
よろしくお伝えください。
日本一こう若者が集まるお寺ということで有名なんですが、そちらのお寺で、
はい、
あのこの本の朗読会と、はい、あと秋田住職の、まあ、命とか生と死にまつわるお話、
はい、
それからみんなで表現をしようということで詩のポエムの詩ですね、
は
い、ワークショップをやります。で時間は1時からです、
はい、
でこういうあのイベントとか今後の公演の情報とか、はい、ホームページを見ていただければ載っていますので、
はいはいはい、これ金子さんが作った、
そうです ね、
ね、
ホームページの探し方は、
はい、
母の日プロジェクト
で、母の日プロジェクトと検索サーチにかければ
それでもう一番上に出てきます。
おっと、わかりました、
お願いします。
これからの、まあ、テルミンの公演もここで聞けますよみたいな、はい、ね、含めてあるんですね。
はい、
そうですか、まあ、じゃあそのうち梶田さんのお寺でも、
まあ、あるでしょう
ね
ぜひぜひお願いします。
今はお坊さんとかね学生さんの前で喋ってあることが多いみたいです。
ああそうですか、はい、じゃあまたあのうちもお願いしますよ。
はい、
そう、あの全然信じてへんよここ金子金子今いきなり笑い出したけど大丈夫か。
はい、
ね、そうなんです。
いいですねこのトリオは、なかなか。
そうなんですよね。そしてあの渋井さんがねあの本当になんかちょっと頼りがいのあるいい感じでね。
いやそれは他人の評価なんで僕は分かります
いやいやいや、
すごいライターらしいお答え、
本当
客観的なこの杉若さんと梶田さんのこのコンビネーションも最高ですね、もう
僕らの登場ですか
おすごい
通行人っていつも
通行人、
通行人
たまたま拾ってもらったその梶田さんにそういうことで、でも岡久さんと まあ、本当にまあトークショーとかいろいろ展開させるとね、また面白い、また勉強することができたり、エネルギーをもらったり、あれですよ、生きる勇気をもらう人もいるかもしれませんし。
秋に向けてまた相談センターも使うんですか？
あ、もう、立ち上がってはいるんですが、それこそ、浄土真宗のお坊さんとかも、はいはいはい、代表で頑張ってるんですが、京都自死自殺相談センターというのを立ち上げました。でそれで電話相談をこれから秋から行っていくので、
は
い、またぜひゲストに代表を呼んでいただいて
呼びましょう、うん、
このなんか京都のもちろん日本も含めですけど、本当にありのままお互い大事にし合えるような社会を作ろうっていう思いでできた組織なので、センターなので、
そうですね、
はい、
まあ、私今日は大変勉強させていただきましたので、今後ともよろしくお願いします。
よろしく、こちらこそよろしくお願いします。時間
がもう来ちゃったんだこれ、残念ですけど、金子さん、
はい、
渋谷さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
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 本日のゲストは、
はい、本日のゲストは任団体リーボン代表の岡久照美さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
いやいやいや、しかしね、あじさんこう見えましてもね、私の周りね、本当に困ったちゃんがおるので、松海さんとテルミンと、いろいろ話また聞いてやってください。
いや、ね、そもうボンズクラブの方で。いやいやいや、
そんな譲り合わないでください。
譲り合い
に。そこにいて、ああ、ほっぽりとね、帰る場合もあるじゃないですか。
そうです
ね。そうでございますって。ところで、カイさん、来週、もうライブですよ。最終ライブ。
そうでしたね、
これはネットでこれ告知したいと思いますので、ちょっとね、今
ちょっと詳細がまだ見てみたい、
そんな感じですので、はい、ということで今日はマッツンなんかちょっと感動してメガネも曇ってますけど、後でメガネ拭けよ、
はい、写真には拭いて写ります
ということで、はい、ちょっともう一回言っておきますけど、4月25日、
はい、
ね、ホーネインさんで、
ホーネインで、
面白い婚活パーティーがあるので、ぜひですね、これはですね、皆さん行っていただきたい。
ボンズクラブもありますよ。
ボンズクラブはその日、まあ、ね、ありますね。
25日はいろいろ催し
があるんです。いろいろ催しがあるんです。25日忙しいな、これ。
京都水族館問題もあります。
あ、そうなんや。はい。まあまあ、ということで、4月も来週で終わりですから、
はい、
まあ、桜も葉桜になりましたし、ね、いろいろでございますけども。なんとか乗り切っていきたいと思ったね、はいはい、
京都三条ボンズカフェ、この番組は正午に朝日総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
今日は高島さん連発しましたけどね、ディレクターで今日は代役で来ていただいた、高島さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ギバギバ90個していただいてありがとうございました。
もう分かんない。
京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
松尾でした。
新章でした。おやすみなさい。